ネヘミヤ記が開かれていると思いますので、どうぞもう一度お開きください。そして今日は司会者によって9章が開かれておりますけれども、少し遡りまして第8章から復習をしたいと思います。第2節8章の2節を声を揃えてお読みいただけませんでしょうか。8-2-3、はい。そこで第7の月、祭司エズラは男も女もすべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持って、3節も水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。これは紀元前440年頃の出来事です。それまで、バビロン、そしてペルシャの国に、囚われの身となっておりましたイスラエルの人たちが、一グループ一グループと帰ってまいりまして、故国の復興のために、まさに復旧のために力を尽くしているところです。そしてこの出来事の約1ヶ月ほど前、彼らはエルサレムの壊れていた城壁を建て直す、その工事を完成をいたしました。その完成に基づいて彼らは7月の1日聖書を朗読する聖会を持ちました。そしてその朗読をしております間に、自分たちが大切なカリイオの祭りというお祭りをきちんと行っていなかったということを気がつきまして、その月の15日から22日まで仮小屋を作って、神の恵みを数える、そういうお祭りをいたしました。私たちの周りで見る秋祭りとはちょっと違った感じでありますけれども、彼らはエジプトから神が民を救い出して40年間荒野をテントの張りながらさまよった、その苦しさを思い出す、先祖たちの苦しみを忍ぶ、そういう意味での仮硫黄の祭りということをいたしました。で、そのことは絵にございますので、ちょっと 見えますでしょうか。これは昔の仮硫黄祭りではなくて、今行われている、つまりこのお祭りはイスラエルでは今でもこんな形で行われているわけです。こんな形といっても見にくいかもしれませんけども、なんとなく雰囲気はつかんでいただけるでしょうね。木の枝とか葉っぱとかいろいろ仮小屋を作って、そこで7日間生活をする。で、彼らはその中で、キャンプ生活というものの興奮と、そして神の豊かな恵みというものを味わう、そうした感動をいただきました。そしてその7日間彼らは神の言葉を聞き続けました。で、そのことが終わりましてから9章に行くわけであります。で、9章の第1節に目を留めてください。ご一緒にお読みください。 9-1-3、 はい。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まったと書いてあります。ちょっと仮葉のお祭りと雰囲気が違うということにお気づきだと思います。8章で多くの人たちは神のお言葉を聞いて、最初はおいおいと泣いたっていうんですね。おいおいと泣いた。なぜ泣いたかと言いますと、自分たちが神の基準からうーんと離れていたこと、先祖たちがたくさん罪を犯したことを悲しんで泣いた。けれどもネヘミヤ、その他の人たちが立って、今悲しむんじゃない、今は喜ぼう、神の恵みを喜ぼう、ごちそうを食べよう、みんなでごちそうのない人は ある人はない人に分かち合って、みんなでエンジョイしようと言って喜びました。で、それが終わったらまた今度は悲しみ、不思議な感じがいたしますけれども、これはやはり その理由が2節に書いてありますね。なぜこの人たちが断食し荒布をつけ土をかぶったか、それは自分たちの罪と先祖の咎というものにより深く気がついたからです。ですからお祝いが終わりまして2日経って彼らはもう一度自分たちの罪を悔い改めるところの集会を開きました。その格好はまず断食、そして荒布というのは麻でできたゴワゴワっとした着物です。着ていて肌がチクチクして痛いですね。皆さんいかがですか。もし綺麗な木綿のような肌着ではなくて、そこにお米だとか何か動物の飼料を入れるようなゴワゴワっとしたカマスのようなものをいきなり肌に着たら痛いですよね。誰もそれを肌につけたいと思わないんですけれども、イスラエルの人たちは悲しむ時にそうしたわざとゴワゴワっとした肌着物を直接肌に着る。そうすると痛いですね。そのことによって彼らは自分たちが悲しいんだということを表します。土をかぶって、どこにかぶったんでしょうか。ここにかぶったんですよ、頭にね。皆さん今朝きっといろいろな挑発料とか何かをかぶったり、あるいはもう少し、上品な人はですね、いろんな香料だとかいろんなものをくっつけていらっしゃった、くっつけたなんていうことがよくないですね、つけていらっしゃったと思うんですけれども、今日は悲しみだかの日だからね、教会の礼拝に土をかぶっていこうと、そこら辺のね泥をバーッとかぶって、そして来たら入り口でもしもしと言われてしまうかもしれません。彼らはそういうことを実際に行動で示したんですね。土をわーっとかぶって、私は悲しんでるぞ、辛いぞ、申し訳ないと思ってるぞっていうことを行動で表しました。そしてその罪というのが2つ種類の罪ですね。2節、自分たちの罪、そして先祖の咎を告白した。どんな罪を彼らは意識しながら立っていたんでしょうか。自分たちの罪というのは神の掟をきちんと学んでいない、実行していない。もう一つ言いますと、彼らはこの外国から戻ってきてだいたい100年経っています。その100年の間に周りの人たちと結婚をして、そして文化的にも人種的にもまぜこぜになる危険を犯していました。彼らは純粋にイスラエルの神から与えられたものとして生きなければならないと神の掟に書いてあるんですけど、まあいいや、でも周りに可愛い子もいるし、ということでですね、いろいろな人を結婚したり、そういうふうにして言葉も習慣もなんとなく純粋性を失ってしまっていました。これが後で出てきます、悔い改めの内容です。もう一つは先祖たちの罪、これは後で少し詳しくお話しますけれども、彼はずっと先祖たちがどんなに神の前に罪深かったかということを神の掟を学んでいる時に嫌というほど知らされた、そのことを告白をいたしました。そして彼らはその日、つまり24日ですね、7月の24日、今日でいうと10月頃です、立ったままで、皆さんは座って聞いていらっしゃるんですけれども、立ったまま3時間ぐらいですよ。昼の4分の1っていうのは、だいたい朝起きて、そして、9時頃まで3時間ぐらいと考えられます。ずっと立ったままで神の掟を聞いていた。もう足がくたびれてこうね、皆さんもそういう経験があるかどうか分かりませんけれども、私たちの小学校の朝礼っていうのは今は違うでしょうね。立ったままではないんですが、私たちはもう座る場所なんてありませんから、朝礼っていうと校長先生がお話をするときにずっと立ったまま直れって言って、少し足を広げていいんですけれども、それにしてももう10分ぐらい校長先生お話するともうイライラしてね、早く終わってくれないかななんて思いますけども、3時間立ち続けて 神の律法の書を聞いていた。なんという忍耐でしょうか。なんという真面目さでしょうか。教えられますね。現代の人にはそんな忍耐も真面目さも失せているように思うんですけれども、3時間立ち続けて神の言葉を聞いた。それも右から聞いて左にスーッと抜けていくような聞き方でなくて、神の言葉をしっかりと心に留めて、そしてその語られている内容ということを咀嚼して、彼らは自分たちに当てはめようとしたんです。それが5節以下のところに書いてある彼らの長い長い告白の祈りです。そして残りの3時間次の4分の1は告白をして、彼らの神主を礼拝した。告白し礼拝をした。さてそこで4節のところにいろんなカタカナがありますが、舌を噛みますので省略をいたします。そしてこの人たちが立ち上がって主を賛美いたしました。とこしえからとこしえまでいますあなた方の神主を褒めたたえよ。6節ただあなただけが主です。あなたは天と地の天と天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、すべてのものを生かしておられます。私たちが礼拝をするためにここに集まってまいりました。私たちの主な目的は何でしょうか。友達とやーやーということも大切かもしれません。ちょっとちなみに皆さんにお願いをしたいことがあります。礼拝の式の前にここに10分前です、静かに主を待ち望みましょうとあります。静かに待ち望まない方ちょっと気をつけてください。主を待ち望む、もしどうしてもやあやあこんにちはとしたい人はロビーがありますから、ロビーでお話をして、この場所では本当に静かにして主を待ち望んでいただきたい。私たちはその言葉だけで、声態度によって本当に神の前に私たちは作られた被造物であるということを告白し、そのことを態度でも表したいと思います。彼らはまず最初に偉大な創造者であるという主を賛美をいたしました。それから次に彼らが感謝をしたのは7節以下、アブラハムを選んでカルデアのウルから連れ出した。つまり彼らはアブラハム、ここにはアブラムと書いてありますけれども、最初の名前ですね、イスラエル人の先祖です。このアブラムを選んで神の民として育ててくださった、そのことをまず2番目に感謝をしています。それから3番目に、彼らはエジプトからこの民を導き出してくださった。イスラエルの人たちがエジプトに行って奴隷としての苦しみを味わいました。しかし神はその苦しみの中から数々の奇跡を行ってくださって、これらを救い出してくださった。9節ちょっと見ていただきたいと思います。9と11、ご一緒にお読みしましょう。はい、あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その民のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのをあなたが知られたからです。こうして今日ある通りあなたは名を挙げられました。イスラエルの人たちがエジプトにいてどんなに大きな苦しみを経たかということ、モーセの10回というような映画において皆さんも見たことがあると思います。大きな町を建てるときに彼らは奴隷としてその建築材料を作り、そして町を建てることのためにこき使われました。もう生きていくことができないくらい徹底的にいじめ抜かれました。その叫びを神様は聞いてくださって、よし私は助けるよと言ってモーセを使わして、そして、 いろいろな不思議な印を行って彼らを連れ出してくださった。連れ出した時にこの葦の海と呼ばれている紅海ですね、今の、その紅海の岸辺に立ってもう先へ進むことができない。後ろからはパロの軍勢が、エジプトの軍勢がやってくる。助けてくださいと言った時に、その紅海を真っ二つに分けてそこに道を作り、彼らはそこを進んでいった。そうした出エジプトに関わるところの神の大きな恵みをここで称えて感謝をしています。どうしてこんな詳しく千年も経った後で言わなくちゃいけないんでしょう。先ほど彼らが神の掟を詳しく勉強していたというところに鍵があるんですよね。彼は神の掟を詳しく勉強していましたから、ああ神様がどんなふうに私たちの先祖を助けてくださったかということをもう一度数え直して、恵みをここで再び例えて感謝をしているわけです。さあそれからが問題なんですけれども、ちょっと飛ばしますけれども、16節ここでしかしという言葉が出てくるんです。でこの9章の中にしかしとかそれにもかかわらずというのがゴロゴロと出てきます。よかったらどうぞ後で見て印をつけてください。このしかしは2つのしかしがあります。それは1つのしかしは、神様が祝福して恵んでくださったにもかかわらず彼らが自分勝手に文句を言って、そして背いてしまったという反抗的なしかし。もう一つのしかしがあります。それは今日の題材になっていますけれども、17節のそれにもかかわらず許してくださる神様のしかし。簡単に言いますと、人間のしかしと神のしかしです。どっちが強いでしょうか。神のしかしの方が強いんです。でも私たちは人間のしかしという方も侮ってはいけないと思うんですね。それでね、今日はネヘミヤ記にちょっと手を置いたまま、出エジプト記で人間のしかしがどんなにしつこいかということもちょっと見てみたいと思いますが、出エジプト記の14章見てくださいますか。14章いくつか飛び読みをします。聖書の2番目が出エジプト記です。創世記出エジプト記14章、はい、そのところで紅海の前で絶体絶命の時にこういう言い方をしています。12節、11から読みましょう。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。ずいぶん天才的な意地悪な言い方ですね。もうちょっと素直に言えばいいのに、神様苦しいですから助けてください、それで十分なのに、神様がなんかこう裏があるね、裏があるというふうに考えるのは、その人がねいつも裏で生きているせいです。あの意地悪い人っていうのはね、人の意地悪の2倍ぐらい意地悪く考える。今苦しいのはね、神様本当言うとあなたはすごい意地悪な計画を持っててね、エジプトにお墓が足らないから私たちをこんなところに連れ出して、そして荒野で死なせるんですか。私たちをエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたんですか。この人たちはエジプトにいた時はどうやって何て言ったんですか。このエジプトにいるのは苦しいです、奴隷になるのは辛いです、肉体労働は嫌です、鞭で打たれるのは嫌です、神様何とかしてください。けども出た途端にね、エジプトには墓がないから神様あなたも意地悪ですね、こういう言い方をする、こういう言い方をする人はうんと意地悪な人だと私は思う。12節、そして私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたが、私たちのことは構わないで私たちをエジプトに使いさせてくださいと少しは言ってるんです。これは全く嘘ではないけれども、もう一つの反面は助けてくださいとも言ってるんです。事実 エジプトで使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。さて皆さん、この話昔話と取ります？いかがでしょうか。クリスチャンの生活に当てはめてみてください。私たちがエジプトから出てきたということは、罪の生活から神によって救い出されてクリスチャンになったということです。多くの人はこのことを感謝していると思います。神様は私を罪の中からイエス様の恵みに預からせてくださったことに感謝しますと言っているんですけど、でももしかすると、私はクリスチャンでない時にはもっと自由な楽しい生活ができたな、飲むのも自由、吸うのも自由、見るのも自由、いろいろ楽しいことがあったな、私はエジプトにいた方が良かったな、なんて心の片隅で思ってはいませんでしょうか。私はこの話は昔物語ではなくて、私たちの生活、心のある反面を語っているように思うんです。ちょっと先に行きましょう。15章ですね。24節を見てください。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですか。その一つの危機が去って、今度は水がないということで、何を飲んだらよいのですか。何を飲んだらって言ったら水以外 ないじゃありませんか。こんなひねくれた言い方しないで、神様どうぞ水をくださいと素直に言えばいいんです。何を飲んだらいいんですか。神様、水がないんだからブドウ酒でもくれますか、コカ・コーラでもくれますか、なんていうような言い方ですね。それから16節、16章の2節、その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。3節、イスラエル人は彼らに言った、エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時は、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。ねえ、この全集団を飢え死にさせようとするのですか。まあいろいろといろいろと言います。17章の3節、民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセに向かってつぶやいていった、一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるのですか。人間は自分が辛い目に遭うと八つ当たりをします。まあ奥さんに当たるうちはまだいいかもしれません、ね、ご主人に当たるうちはまだいいかもしれません、猫に当たるうちはまだまだいいかもしれません。猫もかわいそうですけどね。でも神様に当たる、恵み深い神様が素晴らしい御手を持って導いていたのに、神様に食ってかかる、なんというこの姿だろうなと思います。32章ちょっと飛びますけれども、32章、今度は彼らが救ってくださった神様を取り替えてしまうという、そういう恐ろしいことを言っています。32章の4節、彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで語ってを作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。これもすごい反逆ですね。生ける誠の神がさまざまな奇跡を行い、紅海を二つに分け、雲の柱を火の柱を持って導いてくださった、そのお方であるにもかかわらず、彼らは金の子牛の像を作って、そしてセリフにこと書いて、これが私たちをエジプトから導き上った神だ、子牛さんが導いたんだ、もう神様から見るとなんという胸が張り裂けそうなぐらいの反逆であり、また侮辱です。このネヘミヤ記の中に侮辱という言葉が使われている。しかし誠の神様はその侮辱にもかかわらず彼らを憐れんでくださった。 でね、ちょっとここでもってネヘミヤは簡単ににもかかわらず憐れんでくださったというんですけれども、この物語を詳しく読むとスーッとそこに行ったわけじゃないんですよ。神様はこんな固くなな自己中心なわがままな人はみんな滅ぼし去ってしまうぞ、そしてモーセお前は言うことを聞く人間だからお前を立ててこれから新しい民族を作ろうかどうかといった時に、モーセは何と言ったでしょうか。神様とんでもありません、そんなことしたらあなたの評判が悪くなってしまいます、あなたがせっかく連れ出した民をここで滅ぼしたら何としてもあなたの評判が悪くなります、私はどうなっても構いません、逆ですよ神様、私を滅ぼしてもいいからこの民をどうぞ許してください。神様はそうか、思い直して憐れみを与えてくださったという一幕があるんですよ。ですからネヘミヤ記に戻りますけれどもね、さっき二つ言いましたね、人間のしかしっていうのは私たちのうちにある癒しがたいわがまま自己中心反逆自分勝手、もうこれ以上は言いませんけど、ともかくそれらが全部入ったしかしです。そしてそれは大昔のイスラエル人だけではなくて私たちがみんな共有しているしかしです。私たちはまずそのことを主の前に本当に自分を顧み悔い改めるべきだと思います。しかしもう一つ感謝するしかしは9章のとこありますけれども、17節それにもかかわらずあなたは許しの神であり情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み深く豊かであられるので彼らをお捨てになりませんでしたという神の私たちのしかしに勝る豊かな許しと恵みに富んでくださる神様、私たちがどんなに背いてもじゃあ勝手にやれお前のことは忘れるよとおっしゃらないで最後まで私たちを許し包み育ててようとしていらっしゃる神の大いなる憐れみを私たちは決して忘れてはいけないと思います。先ほども言いましたようにこの二つのしかしを結ぶものは実は贖いということなんです。本当でいいならば神の正義から言うならば私たちを捨ててもいいんです、滅ぼしてもいいんですけれども、そこにモーセの取りなしがあったゆえに神様は思いを変えて許しを与えてくださった。私たちにとってその人間のしかしと神のしかしを結ぶものは何でしょうか。キリストの贖いです。イエス様が私たちの代わりに十字架についてくださることによって私たちのその全ての罪を取り去ってくださった、そのゆえに私たちは今立つことができるという恵みを心から感謝をしたいと思います。もっとたくさん言いたいことがありますし、今日は先生アウトライン通りじゃないと思われるかもしれません、お許しください、もういいんです、それは忘れても、しかし、ね、しかしです、この人間の頑固なしかし、これを認めること、もう一つ神様のそれを乗り越える豊かなしかし、その憐れみをしっかりと捉えること、そのことをさせていただければ今日は十分です。神の恵みを心から褒めたたえましょう。お祈りをいたします。神様ありがとうございます。あなたは本当に重ね重ね背いてしまうこのようなものを諦めず捨てず滅ぼさず支え続けていてくださいます。そのことを思いますと私たちは本当に心から感謝の思いでございます。あなたの憐れみ尽きない憐れみをありがとうございます。そのことは主イエス様の十字架によって私たちのすべての背きと私たちの罪を背負って十字架につけられたイエス様によって贖われました。 そのことにより私たちは限りない許しをいただいておりますから、ありがとうございます。そのことを値高く根積もりつつ歩むものとさせてください。今週1週間どうぞ私たちは人間のしかしを続けるのではなく、神のしかしを捉え続けつつ歩むものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。